おさむおじゃるな。
さむおじゃりますな。
冬でおじゃるな。
全くもって冬でおじゃるよ。
いよいよ本格的な冬になって
きた。まあね、でも、どうですか？なんか、急に冬になった感があるけど、
平年通りだよ。
あんまりね、ガッツのある感じがしなくて。
平年通りだよ。うん、これこそが平年通り。
そうそう。
この間まで暖かかったのがおかしい。
そうそう。こんな感じですよね。
こんな感じです。
はい。
はい。まあ、こたつがいい季節ですね。
そうなんですよ。このところね、外のお店でね、ちょいちょい撮ってましたからね、この番組を。
やっぱり。
今日はいつものホームグラウンドというか、オレンジ。ホームグラウンドオレンジに。
ああ、いいね。ホームグラウンド、キミンチ。
はい。
いいね、キミンチ。
いいでしょう。
いや、落ち着くわ、やっぱり。
やっぱりね。
人の店でね、ガヤガヤ周りが言ってる中で撮るより、断然いいね。
全然リラックスしてるわ。
リラックスしてる。すごい気持ちいい。しかも飯があるからね。
今日はね、奥様飯も出てきてますからね。
そうですね。
これつまみつつ。
つまみつつ行きたいなと思っております。
はい。どうですか？
はぁ、
あ。はぁ、あ、って。返事か、それ。
どうですかって言うから、はぁ、あ、って言ったんじゃないか。
さあ、今のトピックスといえばですよ。
トピックスといえば何ですか？
逃げ恥ですよ。
逃げ恥ですか。
お父さん見てますか？
見てるわけないでしょうよ。
そんな暇ないよな。
見てるわけないでしょ。
ないよな。
ドラマを一生懸命見る暇はないね。
ない
よな。バラエティはちょこちょこ見てる
けどね。バラエティは見るんだけどね。
うん。
私もね、これ、奥様が、もともと原作の漫画の方からの人で。
あ、漫画なんだ、あれ。
そうそう、あれ漫画なんですよ。
う
ん、
そうか。
で、漫画をずっと読んではる人で、
うんうん、
で、ドラマになるから、つって見始めて、
うん、
これはようできとる、すごいということで、私も途中から乗っかって。
いやだからね、マノエリナちゃんが出てるからさ、
そこかいな。
マノエリナちゃんが出てるから見たいなとは思うんだよ。
マノエリかいな、はい。
マノエリかわいいじゃないか。
マノエリかわいいけどね。
マノエリ写真集も出たんだ、この間。
おマノエリ。
マノエリ、ちょっとセクシー気味の写真集が出たんだよ。
なんと、ポロリはないよ。
ポロリはないけどね。
ねえ、まだないよね。
まだない。ダーリオ、ダーリオもね、いいんだよ。
ダーリオ、
ね、ダーリオデプロさんでね。
全然わからなくて、ね。
そうなんですか。
そうそう、そっち編がわからなくて。
ダーリオとね、今をときめくフミカスというね、清水フミカという。この二人がすごく可愛いんだけれども、この二人で CS の番組をやってたんだよ、昔。
ほいほい。
二人ともレプロで、レプロの番組をやってたんだね。
ほうほうほう。
これが非常にね、バカバカしくて面白かったんだけれども、
うん、
この二人がね、こんなに売れるとは思わなかった、正直。その時は。
そうですか。
もう、しょうもない新宿のスタジオの一室で、三輪車で運動会とかやってたんだよ、その番組で。
大事やね。そういうのは、意外にも CS な。
このクソ番組でやってた二人が、こんなに女優さんとして売れると思わなかったので。
びっくりですな。
びっくりですよ。
うん、
だから、菊池亜美とかも、その、レポートでずっと番組やってたりとか、
そういう流れね。
大川愛ってね、最近、ちょっと売り出し気味の人も出てたりとか、
うんうん、この辺分からへんわ。
したんですよ、本当にもう。まあ、
全然、北川景子もギリギリ分からないぐらいの勢いなんでね。
北川景子、一応、関西出身ですからね。
そうそう。
ああ見えて、まあ、すごいいい人らしいですよ。
ああ見えてて知ら
ない。なんかすごいこう、キッとした感じがするけれども、
うん、
ちゃんと会って喋ると、すごいこう、大阪のいい感じの
人。いいお姉ちゃん。
いいお姉ちゃん。水川あさみもそういう部分があるんですよ。
知りませんけどね。
水川あさみも喋ると、すごくいい人という噂を聞きますよ。あくまで噂ね。
噂ね。知らんしね。
知らんしね。
うん。
会ったことある人で言おうか。
会ったことある人、
誰か。ここ最近で言うと会ったことある人で。
そう、アイドルイベントをね、やっておりますからね。
アイドルイベントとじゃなくて、本当の、本気の仕事の方で。
仕事の方で。
お会いした人の中で、
はいはい、
この人はいい人だと思ったのは、
うん、
大島優子。
おー。本当に仕事ですな。
大島優子はすごい、こう、ちょっとしか会わなかったけれども、
うんうん、
すごいいい子で、いや、もう、びっくりしました。
さすがトップアイドルやってた人間は違うなと。
ね、同じグループのあの人とかあの人とかすごいいけつかなかったのに、まあ一応名前伏せときますわ。
うんうん、
一応その辺はね、悪口の方は名前伏せときますけど、
大人ですから
な。大島さんはすごい人でした。とにかく。なんかいい雰囲気をもうまとってる感じが、
ね。いいオーラも出とるし。なるほど。
あと最近吉岡、はい、美穂さんという、
う
ん、
ほう、
レディー・ダ・ヴィンチの肖像という吉田羊さん主演のこの間までやってたドラマ、うん、
それ見てた。見てた。そもそも僕テレビでドラマをね、
見ないでしょ。お互い
そうそう。
俺も一切見てないんだけれども、ゼクシーの CM 最近の、 あのなんか踊ってたりする人ね。
お
その、その子がめちゃめちゃいい子で、
うん、
俺がもう、もろ地元が一緒だったので、その話をして盛り上がるという。
いいね、楽しそうですね。
うん、一瞬なんだけどね、そんな話ができるのは。うん、
まあね、一瞬あれば十分なんだよ。一瞬あれば十分ですよ。
ね、握手会なんて10秒なんですから。
10秒ですからね。
アイドルの握手会など。大
枚突っ込んで10秒です。
大枚突っ込んで、その辺のキャバクラよりもね、高いんですから。
やめろやめろ。やめろやめろ。
10秒1000円ってことは。
その比較対象は。
60秒6000円ですからね。
全くですよね。
高級キャバクラでもそんな値段取らないよ。
すごいですよね。
本当に。はい、ご飯が出てきた。
お父さんだけご飯で。僕は今ダイエット中ですから、ご飯が出てきませんけれども。
僕もダイエット中なんですけどね。
いいよいいよ、食べ食べ。
はい、ありがとうございます。いやいや、ご飯は食べるんです。僕はそういうダイエットとは、は
い、あなたとは違う、ね、じゃないの。
はい。
どっちかというとちょっとレコーディングっぽいやり方ですね。
レコーディングっぽいやり方です。はいはい、どっちかというと、はい、ちょっとでもあの東京行ってましてね、
アイドルのイベントね。
アイドルのイベントというか、はい、アイドルと僕がトークする。
トークする。
それなのにアイドルと二人で喋ってるのに、もうオナニーを10回ぐらい言うっていう。
そうですね。
クソみたいなイベントでした
ね。素晴らしいですね。
本当にあの、はい、その子がはっきり言ってましたよ。は
い、うん。
あのその子自体があのテンガを応援してるみたいなことを言うので、お前テンガなんか使えねえだろって言ったら。エッグなら使えるって言ってました。
おお。
女子でも、テンガエッグは使える。
テンガエッグは、
はい。ひっくり返してね。ひっくり返したら使える。
なるほど。
という話をね、するようなイベントだったんですけれども。
お客さんは来るんですか？
まあ、ちょろっとだけね。
あの手のイベントは。
今回ちょっと少なかったんですけど。
ロフトでしょ？
ネキッド。
プラスワンかな？
ネキッド
かな？うん。
プラスワンでできるほどは人集められません。
ネキッド。
今回ね、ネキッドでもちょっとね、惨敗気味の、ちょっと少なめだったんですけれども、まあそれはしょうがないとして。
まあね。
内容は面白かったですけどね。
うん、
ただあの、東京行くでしょ、
はいはい、
久しぶりに東京行ったらね、もうあの、うん、うまいものを食うとかそんなんじゃなくて、
うん、
食ってないと、
うん、
運転とかそういうものが済まないのでたくさん食ってしまったので。
ですね、もう。カロリーで乗り切る感じ。
そうそうそうそうそうそう、うん。
あるある。
とりあえず、飯と、レッドブルで乗り切るみたいな、
はいはいはい。
運転方法です。
レッドブルなんとか生き残るよね。
レッドブルはね、だいたい2、30分は持つね。
持つ持つ。
はい。でも、たった2、30分しか持たないので大変なんだけど。
まあまあ、あんなもカンフルみたいなもん
ね。そう、だから、帰りはね、がっつり寝た。
うん、
もう、海老名までとりあえずたどり着いて、海老名で車の中で6時間から7時間寝ました
よ、ね。結構寝すぎじゃないのかな。
いやいや、でも、
その上寝ないと回復しないからね。
さすがにね、それとやっぱり夜走ってると、
うん、
しんどいのよ。
夜しんどいよね。
で、寝て起きたら明るいじゃない。
うんうん、
明るいと、まあ多少、
そうそうそう
ね、
うん、
スムーズに走るのは夜の方が、車もスムーズやるんだけども、
目がものすごい疲れるんだよね、夜
は。すごいしんどい。
すっごい疲れ
る。昼間だと、その辺が楽なので、
うん、
集中力もそこまでいらないので。
うん、
はい。だから、ちょっとダイエット停滞気味でございます。
まあ、しょうがないですよね。
は
い、
そうです。
はい。
で、今日、仕事先の近所にローソンが新しくできまして、
お
このローソンにパラッと寄ったら、
うん、寄ったら、
おにぎりとかが随分安くなってる上に、
は
い、
まあ最初はね、
100名限定で紅白まんじゅうをくれましたね。まだ食べてないけど。
うん、古風ですな。
古風ですね。紅白まんじゅうをくれるコンビニ初めて見ましたな。
コンビニオープンで紅白まんじゅう配るとこ多分初めてですよ、僕も。
なかなかない。
なかなかもらえない
です、うん。いや、しかも、全員にこう入ってくる人に配る感じじゃなくて、
うん、
言った人にだけ配る体制で店員がいるんだよ。
お
いや、全員に配ればいいじゃないかと思うんだけど。
すぐなくなっちゃうからね、で
もね。うん、だから、先着100名って張り紙がしてあって、うん、目ざとく見つけた人だけもらえるのって聞
く。これはあるの？
そう。
聞くと。
なら渡してくれる。
そっと出てくると。
そう。
ああ。
いや、でも、いいサービスだと思います、ね。
自己申告制先着100名。
そうそうそうそうそう。いや、いらない人もいるだろうからという体制なのかもしれない
ですね。そうそうそう。僕みたいにね、ダイエットしてると、マジはちょっとっていう人がいるんでね。
そうそうそう。はい、まあ、どうぞって言って、断られる形でもいいとは思うんだけれども、まあ で, ねうん、でも、まあ、近所、ね、そこ、商店街もなので、
はいはい、
いっぱいコンビニあるわけですよ、セブンイレブンも、デイリーも、
ね、さ、
ファミリーマートもいっぱいあるから、うん、そういう意味では、その、一番最初にとりあえずサービスしといて、次も来てもらおうというのは、まあ間違ってない、まあ、
やることは間違ってないけど、でもコンビニも厳しいですからね。
厳しいですよ。
だって売れるコンビニは絶対直営店を目の前に作られて潰されるから、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですってよ。
そうなんですか。
似たようなやつが必ず近くにできる。なんでやろうと言ったら、ね、売れてる店には
ああライバルをぶつけていくわけだ。
そうそう、 直営店を前にぶつけて、
で
サービスすると、その
直営店は
フランチャイズ店が潰れちゃうんです。
フランチャイズ店と違ってサービスができるんだ。力を持ってるから。
そうそうそうそう。自分たちの資本でやるから。
そうだよね。
そうそうそう。
すごいな。
そういうことをやるそうですよ。
一時期だってね、あの、ローソンが異常に増えた時期に。
うん、ああ、もうね、道に、向かいにローソンがあるやんけ。
そう、交差点の四角のうち三つローソンがあるっていう。
はいはい。
サンクスを買い取り、
うん、
なんかどこどこを買い取りってで全部ローソンになっていくっていうね。はいはい、オセロみたいになってたよ。ローソンとローソンと挟んだら間のコンビニもローソンになるみたいな状況になって、今セブンイレブンが結構そんな感じでしょ？
セブンイレブン増えましたね、なんかね。一時ファミマも随分増えとって。
ファミマはね、AMPM とかを買い取ったので、
はいはいはい、
全部 AMPM がファミマにこうひっくり返ったのよ。
そういうことやるんでね。
うちの近所にね、MPM がありましてね。
はいはい、
で、結構、その、できた時から。
うん。MPM ね、一時、すごいよく行ったんやけども。
うん。その、店長というか、名物店員さんなのかな。
うん、うん。
お釣りは300万円みたいに言う人がいたのよ。
コテコテですな。
そうなんですよ。その、うん、それで、ファミリーマートになるときに、あの人どうなるんだろうと思ったら、
うん、
もう、あっさり首を切られて。ファミリーマートにはその人いませんでしたよ。
スパッと。
それがどういうことなのかわかんない。その人が店長で、かすめ取られるようにもう潰れて、かすめ取られたのか、
うん、
もうそれになるときに新しい店長入れるから、おめえ入れ、いらねえよってなったのか。
戦力外通告されたか。
だから多分その人の資本の AMPM ではなかったんだろうね。
うん。
うん、だから自分経営のあれじゃなくて雇われだったんだろうね、多分ね。
新しくやるにあたって、
そうそうそう、
いらない。前のカラーのついた人はいらないと。
そう、300万円っていうやつはいらないと。
そう、うちにはちょっと300万円の人は困るよと。せちがらいですな。
そう、せちがらい。あれ、いなくなった時すごいせちがらかったもん、
ね。それはせちがらいですな。
ファミリーマートになってから見ないよね、みたいな話になって。
泣けるな。
これは泣けるね。
泣けるエピソードありがとうございます。
そうですよ。だから結構そうですよ。僕の仕事先のファミ、それもファミリーマートですけど、もともと全然違うコンビニだった。たんですよ、
はいはい、
でファミリーマートになったんだけれども、
うん、
まあ、周りにでっかい駐車場があるセブンイレブンだとか、
うん、
他のローソンとかができてしまったせいで、
はいはい、
そこが、まあ、観光鳥というか、うん、なかなかお客さんが来なくなって潰したのね、
はいはい、
で潰してその後中国人がやる中国料理屋になったんですよ、
うんうん、
まあ、安い
はいはい、
そうですね、
はい、
でそこのファミリーマートをやってた人は、うん、未だにその家なのね、そこ。
はいはいはい。
上に住んでるんですよ。
はいはい。
上に住んでるんだけども、
うん、
下はもう自分では経営できないから。
自分の店じゃないから。
自分の店じゃないから貸してる。はい、ところがその中国人が多分ビザの関係で、いなくなったので潰れちゃって、
うん、
それっきりなんだよ。
あ、空き物件に。
空き物件なんだよ。どうしてんだろうな、あの人。
泣けるね。
そこの店長もなかなかいい人だったんですけどね、多分上には住んでて、多分他の仕事をしているんだろうけれども。
まあ、今ね、マンションだけで食えるほど儲からないですからね。
そう。いや、マンションじゃなくて、多分持ち家なんだよね。
あ、もう自分しか住んでない。
自分しか住んでない。
貸しをやってるのは下だけか。
貸しをやってない。うん、だからテナントしか貸してない。
ああ、
それも、テナント貸してるだけだけど、テナントも入ってくれないから、ただの家で、家にいっぱい空き地があるみたいな状態だよね。
下のでっかいガレージ。
そうそうそう。ガレージ。それだったらガレージにして、ガレージにして貸しゃいいんだけど。
そうそう。それも難しいんだよ
ね。それも難しいんですよ。で、隣に、大きいこう土地があって、その土地も、コンビニの時に、
はいはい。
借りたのよ。駐車場にして。
はいはいはい。
で、そこはでも自分の土地じゃないから借りてたんだけれども、うん、そこに、新たな建物を建てられて焼肉屋になっちゃうとかね。なかなかね、世知辛い。泣ける話がいっぱいありますよ。コンビニは泣ける話だらけです。
コンビニ泣けますな。
なかなかうまいこといかないみたいですね。
いかないですよ。ね、前、昔ね、
うん、
いろんな仕事やってる時に、
うん、
そういう起業家を募集みたいな、
うん、
ようやってるあるじゃないですか、
うんうんうんうん。
ああいうののスタッフをやったことがあったんですよ。で、行くと、
うん、
やっぱりブースが100点ぐらい出てて、
うん、
そこになんかこう、しょぼくれた中年のおっさんたちがワンサが来て、いろいろテレンテクダでまとめられるわけですけど、見てると、まあ、ほんま世知辛いな、世の中はと。やっぱりね、もう、大きい会社の営業の 部長みたいなやつが来て、で、資本おいくらですかなみたいなところからこうスタートして、ぐいぐい引き込んでいくのを目の当たりにずっと見てて。
しかもコンビニ行ってね、
きついですよ。
すごくお客さんが入る、さっき言ったみたいなところに配備されるかといったら、ここ空いてるからあんたここ借りなさいっていうところが、パン小鳥しか鳴かないようなところ、当てがわれたりするじゃん。
もう雇われ店長だったらもうその程度なんですよ。
そうだよね、
自分で持ち物件持ってると、だから言ったように、商店街のいいところで、昔酒屋だったけど、
コンビニ買いますみたいなね。もともと自分で持ってればね。
でもそれでも、
うん、
だから直営店ぶつけられて潰される。
そう、それだし、結局自分のところでさ、
うん、
いくら儲かっても、上納金がすごいじゃない。そ
う
そ
うそう、すごい持ってかれちゃうし。
コンビニの上納金がかなりすごいって聞くからね。
かなりひどいですよ。
うん。だから、
ね。で、オリジナル展開しても怒られるしね。
そうなんだよね。
何の自由もないから。
あれじゃない、
大変ですよ。
あなたも私も通っていた、某あの大学の近所に、ローソンがあったの知ってる、
はいどこやったかな、
もっと南の方、河内長野の方言っちゃったけど、河内長野の方にあったのよ。
あったかな。
で、
あ、なんかものすごい日本一売れるローソン。
なんかね、すごいね、野菜を置いたりね、
うんうん、
独自展開をしてたのよ。
はいはいはい、
多分喧嘩したんだろうね。
うん、
そのうちね、L1 っていう、もうそっくりのロゴなのよ。
はいはい。
L-O-N-E なんだけど、L1 なんだけど、青で、青を基調にした看板で、すごい似てる別の独自的なスーパーに変わって、相変わらず野菜とか置いてた。
はいはい、うん、まあ、そうした方がマシだと思う、
ね。まあ、確実にマシなんだけど、あれ、訴えられるんじゃないかな。しかも、もともとローソンだったんだからね。
まあ、なんか、居抜きというかね。
居抜きっていうか、しかも展開は変わってない。店の感じも全然変わってないし、はい、まあ、置いてる商品は変わるけど、
うん、レイアウトも似たような
感じで、ね。レイアウトも似たような感じで、ただ野菜が置いてあって、はい、いつの間にかあそこ L1 になってるよねっていう。
それは全然知らんかったけど、でも、あの、某大学の近くのローソンは、うん、日本一だか近畿一だか知らんけど、売り上げを上げる店っていう話があって。
なんで売れるのそれは。
まあ、その某大学生がワンサカ行くのと。
ああ、そういうことか。
うん、立地がやっぱりいいの、
うん、
じゃないかな。
まあでも、結局だから顧客がいっぱいいるかどうかにかかってるからね。
まあ最後はそこですからね。
だって
他に競合店がなくてその店舗だけでやってれば絶対客が来るわけだから。
そう。それで住宅街がすごくても家族ばっかりの住宅街ではそんな使ってもらえないじゃん。
コンビニにはだって家族みんなでコンビニには行かないですから、
ね。行かない。まあ行ってる人いるけどね。まあ、驚きの。
そういう人もいるけど。
もうよくもまあここで買い物して食材買って料理しようと思ってんなっていう人いるよね。
それ晩飯にする気なのかみたいな、ね。
いやいや本当に牛乳からジュースからお菓子からで、あ、これで晩ご飯にするんだなっていうようなちょっと食材風のものも買ったりして。
惣菜みたいなもあるっちゃあるけども。
宴会じゃないんだよ。家族なんだよ。いやいや。ちょっと先にスーパーまだ空いてますけどっていう。
そうそう、スーパー行かない人いるよね。
あれ多分、7割ぐらいで買えるよ。3掛けぐらいでも買えますよ。そうそうそう、同じようなものが。
全く同じようなものが。よりいいものが
買えますね。よりいいものが買えるね。きっとね。
そうなんですよね。そういうのもね、あるから大変ですよ、コンビニはという。コンビニの話でした、今日は。
いや、知らないけど。せちがらい世の中だね
っていう話だね。せちがらいですよね。
冬だから。
はい、そうそう
そう。冬だから、まあ、どうだろう、やっぱり。まあ冬に売れるものもあるじゃないですか。
うんうん。
やっぱりね。
はい。
まあ今日テレビでやってましたけど、雪見大福というのは。
冬に食うもんですか？
雪見大福を知ってた？夏に売ってないんだよ。うん、
あれそうだっけ？
そうだって。今日テレビで言ってた。
ほー。
雪見大福は、うん、ファミリーパックみたいなやつあるじゃん。
大きいやつ。
冷凍室にうやうやしく置いてあるやつ、
はいはい、30個くらい入ってるやつ、
うん、
はいはい、
30個も入ってないと思うけど、まあ、10個とか、まあ、箱に入ってるやつね、うん、
はいはい、
あれは通年売ってるんだって。
ほうほう。
で2個入りのやつは秋冬しか売ってないんだって。春になったら売らないんだって。3月
ないか、見ないか。
そうなんだって。
そう言われるとね。
でロッテの商品ってほとんど青を基調にしているんだけど、
うんうん、
アイスクリームは、
はいはい、
あれだけ赤いんだよ。
ほう。
あったかくして食べてねという。
ああ、寒い日にあったかいね。
そうそうそうそうそう、そういうこと。
ああ。
なんだって、だから売り始めた時からずっと夏には売ってないっつって。
そういうスタンスなんや。
そう。 だ冬に売れるもの、夏に売れるものっていうのがやっぱりあって。
まあまあ、ありますよね。別に、旬のものでも何でもないんだけれども、そういうね、季節もんってありますよね。
だから逆にアイスなんかは夏に売れるもんじゃないの。
本来はね。うん。
だけどそれをあえて、冬に食べてほしいっていうのは、一つの戦略だから、
うん、
すごいいいんじゃないですか。
なんか、知り合いでね、
うん、
あの、役者の子はいるんやけども、
うん、
なんかあの、ポテトのお菓子
ほう。
をめちゃめちゃ好きなんだけど、
うん、
夏場売ってないらしいと。
ポテトのお菓子が？
そうそうそうそう。
へ
え。で冬場になると発売されるから、
うん、
冬に買いだめしてずっと食ってる。
あ、そういうのあるね。
そういう商品あるらしい。名前が今ちょっと出てこないんだけど、僕はもうそういうの食べないからわかんないんだけれども。
へえ。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち。大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
神ちゃん魔王ちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
あるアイドルでね、
はいはい、
ハニーゴーランという大阪で活動してる2人組で、ええ、そんな有名じゃないですよ、
まあ、全然知りませんけどね、
全然有名じゃない、まあはいはい、うちのライブ出てもらったりしてるんですけれども、はいはい、あの途中で、まあ、オレオオレオって言いながらこう応援するところがあって、うん、
はいはい、
あのオタクがオレオを配るんだね、
うん、お
あの本人たちは一切1円も出してないんだよ、
うん、
あの、あるオタクが山ほど買ったオレオを全員に、
はい、
客全員に配る
の。客トゥー客。
客トゥー客で。で、それが、あの、ビッツサンドって言ってちっちゃいやつあるじゃん。
ちっちゃいやつね。ちっちゃいやつあるある。
そのちっちゃいやつが何袋も入った箱があって、
はいはいはい、
それをバーンって出して、開けてみんなに配るんだけれども、その曲中に。
はいはいはい。
あの、こないだ見た時も、
うん、
まだ日本産だったんだよ、まあ、山崎ナビスコ製品だ
った、はいはいはいはい、
ということは、
うん、
恐ろしい数買ってると思うんだよ、
うん、
家にすごい数の、あのその何パックか入った箱を何箱も入れた段ボール箱を何箱も家に持ってると思うんだ、はい、多分、うん、
グロスで持ってる、
グロスで持ってるんだと思うんだよ。で、特にその、モンデルイズジャパンっていうのにね、あれいろいろややこしいことがあるんですけど、ナビスコってウィキペディアとか見たらわかります。
なんかね、あるみたいですね。
で、結局な、山崎と、
はいはい、
そのナビスコって、結局アメリカのね、
うん、
とこが提携して、
うん、
提携関係はずっともうとっくになかったんだって。
ああ、そんな話ですね。
とっくになかったんだけれども、契約は2016年の夏までって、ずいぶん前から決まってるから、
うん、それはずっと、
それをずっと堅守してきて、やったんだけれども、
うん、
じゃあ終わりましたって引き上げた途端に、その中国で今工場を使ってるんですけれども、
はいはい、
モンデリーズ社っていうアメリカの会社が、日本企業を作って、
うん、
モンデリーズジャパンっていうところが今作ってるんだけれども、
はい、
丸まま同じ商品をそのまま出してるんですよ。
うん、
山崎が作ってたやつと。
そらそうでしょ。
いや、これがよくわからないのは、でも、関係性がなかったはずの山崎がずっと作ってたものって、
うん、
まあでも、ライセンスは確かに、ナビスコ側にあるんだけれども。
基本、だから、レシピはナビスコのレシピでしょ。
そうなんですかね。
うん。
もう。
元の、ナビスコというか元のレシピなんだけれども、でもクオリティ的には日本のクオリティの方がいいわけだから。
まあまあ確かにね、味が、
原材料で
味が変わってましたね。一、うん、回食べさせてもらいましたよね。
はい、僕は食べてないんだけれども、うん、だから、ナビスコは、 ちょっとだけ形を変えて、
自社製品出してる。まあまあまた違う、うん、また違うやつをね。うん、
なんかね、よりリッツなテイストの違うやつを出してるみたいな。
なんかね、オレオと全く同じものはちょっとしばらく出せないみたいなこと。
オレオは難しいのかな。
オレオはなんか、ま、ほぼ同じやつを、
うん、
もうちょっとほとぼりが冷めるまでは待つみたいなことを聞きましたけども。もう
リッツはだってもう、ほら、沢口靖子が。
ルヴァンだよ、ルヴァン。
リッツパーティーしなきゃいけないから。
そうですよ。だって山崎ナビスコカップがルヴァンカップになっちゃったからね。サッカーの大会がなんと。
大事なことですから、ね。
そうですよ。
はい。
もうしょうがないから。だから山崎カップでもよかったと思うんだけど、うん、商品名になっちゃった。
そう、もうナビスコ外して、ルヴァンで行くと。
それで山崎ナビスコが別れることになった時に、
うん、
オタク界隈、大阪のオタク界隈が一番心配したのは、うん、そのハニーゴーランの時に、どうやってオレを配るのかと。
どうすんだ。
どうすんだと思ったら、ほぼ同じビッツカパックが売ってたので、安心だなと思って。
それでいい
と。どうでもいい話だけど、安心したな。
本当にどうでもいいけど大事なことですね。
そう。ただそれでもまだ、山崎ナビスコ製品が配られてるってことは、危機感を感じたそのオタクが、めちゃくちゃ買ったんだと思って、
箱で買ってると。
業者ぐらい家にまだ段ボールがあるのではないかと。
賞味期限的に大丈夫なのか。
大丈夫かどうかわかんないですけどね。まあでもかなりのあの、現場で毎回配ってますから、その歌毎回歌うんでね。
大事なことです。とても大事なことですよね。
素晴らしいですね。私たち何一つお金払ってないんですけど、と言ってました。
いいですよね。客トゥー客ですから、
客トゥー客、素晴らしいですね。
大事です。イベントやっぱそうでなくて、
いやーでもイベントね、本当にその、うん、お芝居もそうですけど、やっぱりお客さん入ってない中でやっても意味がないじゃん、
う
ん、
そうでしょう。
スタジオ芝居ってあるけど、お客さん入れないでカメラで撮るだけの芝居っていうの
は、
うん、
それは別物ですからね。
違うよね、あれは映像作品だもんね、うん、
それは映像作品でやって生でやってるライブのものではないですよね。
お客さんの質で変わるじゃん、芝居ってやっぱり。
そうですね。
うん。
受けないときは本当に受けないですね。
そう。面白く笑ってくれるゲラの人がいるときの芝居と、
うん、
まあ、俺ね。
そうそう。
この間のときの俺ね。
おっちゃんと、あと、神原さん。
名前を出す。まあまあ、わかるわかる。
いると、そういうこと、まあ、盛り上がるんですよね。
うん。だからそういう人がいるときと、むしろそういう人がいないときと、
うん、
でやっぱ変わると思うし、
変わるしね。明らかにやっぱりお客さんがポカーンとするときがあるんですよ。
そうだろうね。
うん。ぐっと食いついてくるお客さんのときと、
うん、
お客さんがポカーンで引くときがやっぱりあって、うん、同じ芝居ずっとやってるのに、ね、ステージによってやっぱ全然色は違うことはありますよね。
で、普通ポカーンとさせようと思ったのに笑うやつとかいるじゃん、俺みたいな。
そうそうそう。
そこ笑いどこじゃないはずなのに。
しまったみたいな。稽古場で面白かったところやけどな、みたいな。
稽古場で面白かったりとか、あとなんちゅうのかな、人となりで面白くなっちゃうとか、うん。
たまたまね。
そう。その人となり知らない。
演劇的じゃなく、こいつが面白いみたいになってるから。
そうそうそうそう。そういう時があるので、うん、だから、計算できないじゃん。
まあまあ別にいいんですけどね。
うん。
面白いけど何でもいいん
だ
けど。
いやだからライブでも、そのアイドルライブとかでもそうだし、僕らがやるトークイベントとかでもそうなんだけれども、
うん、
やっぱ、無観客で、まあ今はね、これラジオだから、
うん、
ラジオは無観客でやるんだけれども、
まあそうですね。
これがイベントで公開録音になりましたよってなったら、やっぱりお客さんが
全然違うと思います
。何人かいるとまた全然反応に反応しようとするし、
うん、違う違う。
そうだから、
これもう本当に完全に2人でやってるけど、例えば誰かね、ディレクターが入ったりするとまた違うでしょ。
違うんですよ、
うん、
そうなんですよ
ね。やっぱりこう表現というか、こういうのは全部水物というかね。
そうなんですよ、全然状況で変わるから。
変わる変わる。
だから例えば僕のお風呂ラジオね、
はい、
洗い場でディレクターが座って指示を出してたら
嫌な絵面ですけどね。
二人とも裸で、
裸の三人で風呂入ってる状況で
カンペ、
ちょっとどうかなみたいに
カンペ出したりして。やだそんなお風呂ラジオ。
そのラジオはちょっと逆に興味がありますね。
面白い。
どんな絵面でやってんだろう。
面白いかもしれんけどね。まあこの間のお風呂ラジオでもだってもう昼間に撮ってたからさ、
うん、
表を子供が走り回るからさ、
はいはい、
何やねーとか言うから、何って返事したもん。
子供に。
うん、何どうしたーって。
それカットしない
で。そのまま流しましたか。大事、大事ですよね。
そりゃそうですよ。だってしょうがないライブだから。
そうそうそう。
子供が来るのは俺計算できないもん。
そうですよね。
俺球振ってるわけじゃないし。
子供に球振らない、
ね。裸で今走ってきてって言ってるわけじゃないから。でもやっぱりその二人でやっててもそうだけれども、やっぱり水物なので、はいはい、その水物の中で、いかにこう面白くできるかっていうのの勝負を常にやってる感じはありますけれども
ね。面白くするのは大変ですよね。
いや大変だね、うん、やっぱりね。いや本当つくづく
思います。日頃努力してるんですよ、面白に関しては、ね、
そうなんです。
そうこの間ね、うん、知り合いが演劇関係の方の人たちがやってる大喜利イベントにちょっと混ぜていただいて、うん、参加させていただいて、うん、ちょっと揉んでもらったんですけれども、いやー大変ですね、やっぱりね。
大喜利はね、難しいでしょ。
難しい。僕、プロの人の手ほどきで大喜利をやったこともあるんだけれども、うん、大喜利ってプロはちゃんと練習をするんですよ。
そうだよ。
うん。何のネタをやって、うん、次どういうネタが来てっていう組み立てをちゃんとやって、ってイベントにするん
だ。あれは演出だからね。
そうそう。
だって日本一有名な、
うん、
大喜利
番組。あれはね、あれは明らか演出なんだけども。
あれはだって、あれですよ。
うん、
リハ5回ぐらいやるっていう噂ですよ。
そのぐらいやらないと、うん、ちゃんと、なんやろ、組み立てて、次こう来てこう来てっていうネタの出し入れがあるじゃないですか。
しかもイベントと違って、あれは番組なので、
うん、
タイムが決まってんじゃん。
そうそうそう。
そのタイムの中で、ネタをこんだけ盛り込むっていうことをみんなで、うん、まあもちろん、考えてるのはご本人だと思いますよ。
そうそう。
構成作家がいくらなんでも、
そこまではやってないと思うけど。
やってないと思いますけどね。
うん、でもほんまにそういうぶっつけのガチンコをやると、
うん、
もう脳が擦り切れる感はね、久々に やってきて、あ、これは気持ちええな。
いいね。
うん。たまにだからね、そういうガチンコを入れると、ええですな。
あ、難しいね。
難しい。本当に難しいんだけども。
俺はこういうフリートークでバカなことを言うのは、
うん、
すごく、まあ、得意とは言いませんよ。
まあ、ずっとやってるんで、
ね、やってるんであれだけれども、
うん、
ああいうネタ出しはね、
ネタはね、
すごい苦手なのよ、実は。
はね、まあそういうのは、もうちょっとできるかなと思って行ってきたんやけども、うん、まあ、コテンパン言うほどではないんやけども、うん、やっぱり強いやつは強い。
ああ、そうなんだね、うん、やっぱり。
もうね、こっちが一生懸命やってるのが、
うん、
ちょっとね、ダサい。
ああ、そうなんだ。
スイスイっとやってるやつはやっぱかっこええんですよね。
ああ、できるんだね。やっぱりでも得意不得意があるので、そう、
うん、
そういう部分が得意な人っていうのは確実にいますよね。そうそう、
いるんですよ。だから、ポンポンポンと頭一つ抜けた発想を持ってくる人間ってのはやっぱりいて、やっぱ面白いんですよ、そういうのは。
素晴らしいですね。
でも俺なんかはもう、ほんまに、もう、キャリアを持ってない現場叩き上げだから、
まあまあまあそうだね。
もう二等兵から始めてるから、
うん、
やっと一生懸命そこまで上の人らに食いついてる。全部年下なんですよ、もう。
うん、
年下やけど、やっぱ今若くで最先端でやってる子らは早い。うん、
すごいね。
うん。
いや、でもやっぱりそれで鍛えられるっていうのがね、うん、その、脚本書いたりとか演出する側もそうだし、
そうそうそう、
役者であっても瞬発力みたいなのは鍛えられるよね。
そうなんですよね。
アドリブとかじゃなくて、
うん、
書かれている台本であっても、
そうそう
そ
う、
その場その場の瞬発力ないとやっぱり演技ってできないと思うので、
うん、やっぱりね、演劇人がやってるから、
うん、
ネタというか、語りで面白くしちゃったりとかね。
いいね。いいです
ね。やるんですよ。うまい人がやっぱいて。
ネタは特に面白くもないのに。
結構ね、ネタは、天丼天丼みたいなネタなんだけれども、もう語りの持っていき方で ね、笑い持っていっちゃう人とかがやっぱいると、くっそ悔しいなっていうね。いうのをやってきましたよ。やっぱり久々に、そういうグリグリ来るのをやると、いいですね。
やっぱり、あれだね。俺もそうなんだけども、
うん、
やっぱり自分でやるイベントしかやってないじゃん。
はいはい、はい。
ラジオも自分のコントロール下じゃないですか。
はいはい。
基本的に僕が編集して、僕が、うん、まあ、主導権を握って、相方とやってるラジオだし、
はいはいはい、
イベントも僕が喋って、
うん、
相方がいて、みたいな、ゲストがいて、みたいな感じでずっとやってるから、
はいはい、
人のところに放り込まれる感っていうのはね、必要なんだよ。
アウェーはね、やらないと。
うん、最近アウェーがないからさ、
なかなかないでしょ、難しいでしょ。
そうなんですよ。
僕はでもまあこれはホームになってきてるけれども、うん、 やっぱりいろんなイベントを毎月何本かやってるんやけども、うん、やっぱりアウェーなんですよ ね、
そうだね。
だからどこも毎回真剣勝負で。
いやそれはいいと思うな。それが絶対鍛えられて、うん、次の作品に生かされると思うので、
ね、そこでやっぱりね、新しいネタも拾えるし、
ね、
なんか思ってもなかったことを自分が喋ってたりもするし、
何よりもやっぱり岩橋くんはどっちかというと、
はいはい、
本を読んで知識を得る、まあ言ったら、うん、あの言い方悪いけど頭でっかちタイプじゃん。
そうそう、
僕はね、どっちかっていうと、ね、書斎
派ですから、
書斎派だから、
うん、
だけどそれを実体験でいろんなことを吸収しようとする。俺はどっちかというと完全に実体験タイプだから、
はい、現場主義や、ま
あ、もちろんそうそう、だからテレビとか何かで見たり聞いたりした話を自分の中で咀嚼する形が、うん、
はいはい、
本を読む形とまた多分違うんだよね。
ちょっと違う。
だからこのラジオの面白さはそこの戦いだから、うん、
はいはい、
多分面白さなんだと思う、
ね。ああ、そう取っていたか。なるほど、ね。
僕はそう思ってるんだけどね。始めた時からね。
ほうほうほう、
分断派と、
はいはい、
どっちかっていうと俺は、あの、多分役者タイプだから、どっちかっていうとね。うん、
はいはい、
あなたは演出家とかその分断タイプだから、ね、
はいはいはい、
そこの違いなのかなと思ってこの番組に関しては。
ああ、なるほど。そんなこと考えていたとは。
だから、
ただのおしゃべりのおっさんじゃなかった。
ただのおしゃべりのおっさんじゃない。意外と。
意外と。
意外と考えてる。
意外と考えてる。
意外と考えてて、意外と、その相方によって出す俺のテイストを変えているので。うん、
はいはい、意外と作詞。
意外と作詞です。だ春郎の時はどんだけボケれるかが勝負だから。
ね、春郎さん相手はね。
そう。で、まあ、石川明君とやる時は、
はいはい、
もっとこう、真面目な話を
真面目、そう、
中心にしたりとか。
石川君真面目ですからね。
意外とね。
ああ、見れてね。
そうなんです。
はい、
バカな話よりも、そっちの世相の話を切りながら最後に歌うという意味は、意味のわからない番組ですから、あれは。
なんだろう。それは。
あれはあれで。
なるほどね、そうなんです。そういうのですね。
そう。いや、だから、
はいはい。
まあなんか、なんていうのかな、あの、本当にここのところイベントをいろいろやってきて分かるというかね、うん、僕自身がその自分のコントロール化しかやってないせいで、
はいはい、
なんていうのかな、アイドルでいう対バンイベントに、ね、出てない人みたいになってる。
うん。
僕のことを好きな人は僕のことをもともと好きな人しかいないみたいな。
なんだろう、トートロジ
ー？なんかあの、なんていうのかな、もっと多分外に出て客を捕まえに行かなきゃいけないんだろうなと思うわけですよ。
まあ本当はね。
うん。だから僕についてる客が少ないことに最近気づいて。
ね、ああ、それはでもうちもそうですよ。
うん。
もともと持ってる客はそんなにいないから、
そう。
毎回客演さんで新規開拓をするんだけども、
うん、次来てくれるかどうかっていうところだよね。
そうそう。あの次は来ないっていうね。
うん。
その人がいなくなったらその客も来ないっていう、
うん、
やっぱりそういう持ってる客のシェアになっちゃってるから、うん、それじゃダメなんです
よ、ね、そうなんですよ。だから、うん、ただそれで新しいお客さんっていうのは、
うん、
まあ0人ではないと思うんですよ。そうそう、
まあ100人に1人とかね、
そうそうそう、
2人とかでもいればそれでいい。
それを繰り返していくことこそが多分大事なので、うん、この間の東京イベントでもそうだけども、
うん、
東京イベントでゲストに出てくれた一応現役アイドルがいて、
ええ、
で、その子のファンが見に来てくれて、うん、その子のファンが僕をフォローしてくれる。
そうですよ
ね。で、これからはラジオもチェックしますみたいに言ってくれたりするわけだから、
そういうふうにやっぱりね。
そうやって伸ばしていくしか、もう、
回していくしかない
んです。微々たる、こう、ほんと、カタツムリのような歩きなんだよ。
そうそうそう、僕がやってることそういうことですからね。それしかない。
そうなんだよ。それで、捕まえたと思ったら、後ろのやつがいなくなったりしてるから。
あれ
結果同じ人数みたいな。
そうそう。
夫婦が、ね。
店員じゃないから、増えていいからとか思うんやけど、も
う
一回前の人らは、じゃあぼちぼちみたいな、消えてたりするんでね。
うち、まあまあの列車用意してるんだけどね、バスじゃなくて。
うん、
知らない間に前の駅で降りてるからさ、
奴
らが。
ね、新しい駅、新しい駅行くと、降りてるやつ
が。そうなんだよ。だからね、あの、いろんな番組に、こう、うん、僕の番組にメールをバーッとくれる人が、
はい、
ね、いるじゃない。
いつもの皆さんが。
いつもの皆さんがバーッとくれて、
ええ、
で、 さっといなくなるんだよね。多分疲れるんだと思う。いろんな番組に出しすぎて。
それはね、それは、
番組多すぎなんだよね。疲れたんだなと思って。いやいや、ね、1個でいいから送ってくださいよと思うんだけど、全部じゃなくていいから。で、ネタがそんなにね、疲弊してこう、忙しかったり、こう、大変だと思うので、
いや、もう、大変ですからね。
休む時もあっていいから、うん、はい、疲弊してずっと出さなくなるよりは、うん、こう、ちょくちょく送ってと、疲れないように
して。頑張りすぎないでほしい。
そう。世の中、こう、疲れてる人が多いじゃない。
みんな疲れてますよね。
疲れてるね。僕も疲れてないと言えば嘘になりますよ。
そう、私もね、猛烈に疲れてたんやけども、うん、ちょっと仕事が今一段落したので。
お、そうなんですか。
だってもうこれから冬ですからね。
まあ、そうだね。
冬になると仕事が一段落するんです
よ。やっぱ夏とかが忙しい。
夏、いや、夏もね、夏もちょっと山場はあるんやけども、大体大きいそういう季節になると、僕の仕事はちょっと楽になるというペースがあるんで、
そうだね、
今からだから正月明けるぐらいまでは、ちょっとしばらく楽なんですよね。あんまりキーキー言わない。今、ちょっと、この間まではキーキー言ってたけども、それがやっと一段落して、書類ごとというかいろいろ紙的なものがわーっと全部一通り目処がついて、来週ちょっとじゃあたまった有給取ろうかみたいな、そんな感じで、
うん、
まあ、ちょいちょいやっとるわけですよ。
仕事も何もかも生きるというのはしんどくて当たり前なので、
まあね、
あれなんだけど、こう世の中、こう俺らの周りもそうだけれども、
うん、
疲れてんだろうなと思うよねツイッターとか見ててもさ、
まあまあ疲れてんのはしゃあないけれども、全面に出しすぎだよな、という気がね。
そう。あのさ、いわゆる、こう、イデオロギー的なことを言う人っているじゃん。
はいはい。
政
治的な人とか、ね。
そうそうそうそう。安倍をなんとかしたいっていう側の人と、
はいはい。
あいつら、バカだと、そんなこと言ってる奴はバカだって、こう、両極になる人たち。
はいはい。
あの人たち多分ね、疲れてるんだと思うんだよね。
あの人たちね、だって人の言うこと聞かないですからね。
だからしんどいんじゃない？
しんどいんでしょ
うね。実生活が楽しかったらあんな感じにならないと思うんだよね。
多分ね、嫁さんとかがいないんじゃないかな。いても、なんか、家庭がうまくいってないんじゃないかと、
うん。家庭うまくいってなかったり、なんかしんどいんだろうな。そうじゃなかったらあんな感じにならないと思うんだよね。自分が虐げられてるとか、
そう
ね、ずっとこう、抑圧されてたりとかいうことで、しかも政治的なことでね、
うん、
それならわかるんだけども、多分そうじゃなくて、ただ鬱憤晴らしにやってるという感じがして、
ああいうのはね、だから怒りたいんですよ。
怒りたい、そうそうそう、
だからその吐け口として政治を利用してるっていうね。そうなんだよね。
だから
公の場で私憤を晒す、
周りの人にね、
うん、
怒ったりできないタイプなんだろうな。
そうそうそうそう。
実生活では。
もう家の前にゴミとか捨てられてることに怒りたいんだけども、
そうだね。
それができないから政治間違っとるって言うんですよね。
あ、そんな感じだね。いや、政治間違ってるんじゃないんだよ。お前の隣のやつがゴミ捨てるから悪いんだから、文句言いに行けよって話、ね。
そっちに直で行けやと。
そう。
思うんやけども。
そうなんだよね。
だからそれ難しいんですよ、近所付き合いもあるしね。
難しいですね。
そう、うちも今ね、ダイレクトに。
ダイレクトになんか今、
隣の家が。
いろいろやってますね、
解体が始まって。
今見てびっくりしましたけど、来た。
そうそう。ちょっと見たことない角度で自分家が見えるからびっくりしてるんですけども。これがあるおかげで、
うん、
でも今までずっとうちのすぐ横に、
うん、
このうちのすぐ裏手の会社が、はいはい、車を止めてやがって、これがうちの土地に入っとるわけですよ。
そうですね。
もうね、どうしてくれようかなという。
狭いところに無理やり車入れてましたよね。
そうそう、アホみたいな軽トラックを3台ぐらい突っ込んでるバカがいて。
でももう入れれなくなりましたよね。
そう、これでしばらく今入れれないし、
うん、
でもこの家なくなったことで、これがどう進展するかが全然わかんなくて、うん。
この道が全くなくなる可能性もあるもんね。
そうそう、これがだから全部さら地になって、そっちに車、土地買ってくれたらね、後ろの会社が。
そう、
ね。そしたらそっちに車止めれるんだけど、絶対しない。ケチだと思うね。
ケチだね。
うん、だ
から絶対ケチじゃなかったらこんなとこ止めないからね。この土地にね。
だって、道じゃないというか、駐車場じゃねえとこに車止めてんだもん。
てか、道じゃないからね。
そう、これダメなんだよね、
ここ
本当はね。
道に見えてるけど、道じゃないからね。
そうそう、宅地だからね。
そうなんですよ。だから、細い、もう本当は人も通っていいのかわからないところを、こう、
うん、
駅に向かうところで、歩いてたら、後ろからプップ鳴らして、
はい、来るバカいますけども。
ミニバイクが来やがったりするんだよ。
ああ、いつ
も、ね。いやいや、お前はぐるっと回らなきゃ法律的に絶対ダメだからな。
ここダメだから
な。ここ道じゃねえからなっていうのがわかんないんですよ。
そうそう、わかってないんですよ。
一緒一緒。だから、 まあ腹が立つけれども。
どっかでなんか一つでも落ち度見つけたらねじ込んでやろうと思って。
まあ、落ち度だけどね、最初から。
最初、まあ、うちが使わない間はいいですよっていう許可だけ出してるんで、うんうん、で使うことにしたからって言えばいいんだけども。
そうだね、使うことにしようぜ。
そうそう。
いや、だってもっと。
意味なくレンガかなんか置こうかなと思って。
向こうの今潰してるところか、うん、もうちょっと広くしてくれると、道がもっと車が置けないぐらい狭くなる可能性もあるわけでしょ。向こうの土地でしょ、半分は。
一応ね、この、うちの土地じゃない部分は、車をギリギリ置けるぐらいのサイズのところは、その会社が持ってるらしいんだけど。
あ、そうなんだ。
うん。でも、うちの土地に入ってるわけだから。
入ってるからね。
そうそう。
ダメだね。
うん。
だから、そこを、植え込みかなんかにしようぜ。
そうそう、なんか、鉢植えかなんか置いて、焦がしたら弁償してもらおうか
みたいな、ね。そうしよう。だから、今潰してる間にやろう。
そうそう、今のうちにレンガ並べようかな。
そう、道になったとしても置けないようにしよう。
そうそう、コンクリレンガかなんか並べればいいんじゃないかな。そ
う、ただ単にこう、並べて。
意味なく積んで。
意味なく積んであったらいいんじゃない。
そうそうそう。
京都でいうね、池津石っていうのがあってね。
ええ言葉やな、
池津石だよ、池津石。
京都人いいこと言うな。
角の、車にね、あ、車、はい、家にね、
うん、
家の角のところに、こう、切れ込みがあるじゃん。直角じゃなくて、
はいはいはい。
一つ切れ込みが
作った、ね、ちょっとね、ちょっと角度入りますよね。
角度入ってるところに、はいはい、でも車ぶつけられるもんだから、
うん、
石を置いてある。
石を置くと。
角に。
はいはい、
ところがね、夜こう、そういう狭い道通ってると、その石がね、うん、絶妙な高さなんだよ。高ければ見えるじゃん。あ、うん、あれ当たっちゃダメだからって
大回りするでしょ。ちょうど見えない高
さ。そう。で、ものすごく低ければ、
うん、
乗り上げるだけじゃん。
うん、
それが、いい感じでドアのとこら辺にガリガリっと行くんだよ。
ええよ、作ってあるわけですな。
そうだよ。多分、ウィキペディアにも出てると思うよ。池津石。
池津石。これちょっと引いてもらって、皆さんね。池津石。
池津石ってね、言うんだよ。
いいですね。
だから京都の人間はね、本当そういう感じなので。
素晴らしいですね。
俺も京都住んでるけどさ、ね、何度もそういうのにやられてるから、本当池津だなと。
はいはい。
池津っていうのは全国的には分からないかもしれませんけどね。意地悪っていうこと
ですね。意地悪ですよ。だってね、いろんなところで、こうベンチとかに寝る人とかいるから、
う
ん、真ん中に石をつけるやつとか、いるじゃないですか。
あれ、寝るやつ対策なの、あの敷居って。
そうなのよ。
座りやすいようにしてあるとか、肘置きとかじゃなくて、
そうそう、
寝るやつ。寝にくくしてあるんだ。
そうそう。だから駅とかでも、ちょっとした空間になると、なんか竹槍みたいなやつ置いて、
なってるね。
人を寄せんようにするっていう、あれもその仲間ですね。池津石の仲間ですね。
ベンチの池津仕切りなんだ、あれは。
そうそう、池津仕切り。
あ、そういうことなんだね。
そうそうそう、そう。まあ、せちがらい話ですよ。せちがらい
話ですね。今回はせちがらい話ですね。
もう年末に向けてせちがらくなっていく感じですよ。
明るく楽しくいきましょうよ。2016年最後ですよ、これ。
あ、そうか、もうこれ最後やもんね。
そうですよ。
でも、これが世相ってもんですよ。
世相ですな。
本
当に。
せちがらい。今日のテーマはせちがらい。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところ で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところでたった1分や2分の競技会ですけれどもそこでしっかりとしたものをしかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
ダメだダメだ
ダメだ、もっと楽しくいかなきゃダメだよ。
お便りお便り、
お便りいただきましたんでね、
はい、
そのお便りとは関係ないんだけど、最近 au のメールにね、また迷惑メールがいっぱい来るようになってね、
へ
え、一時期ずっと止まってたのに、ここ最近毎日毎日来るんだよ。
うーん、
あの、いまだにあの1億あげますとかさ、
まだあるね、
まだあるんだよ。うん、引っかかるやついるのか、あれ
いるのかな。でも上手に、
うん、
なんかやったら裁判で勝てるらしいよ。
うん、いやそれよりもね、
うん、
裁判で勝てるかどうかじゃなくて、
うん、
あのリンク踏まなければいいじゃん、削除すればいいじゃないか、
まあね、引っかかるバカがまだいるのか、
なんで引っかかるんでしょうね。今晩空いてるとかよく来るんですよ、いまだに。
あれね、あのタイプはさすがに引っかからないけれども、うん、なんかちょっとエロそうなやつは気になるじゃないですか。
エロそうなやつ気にならないでしょ、もういいでしょ。もうそんなことしなくても
ダメですかね。
普通にカリビアン .com のサイトとか行ったらいくらでも見れるから、そんなのやらなくてもいいじゃない、まあね、
いくらでも見るんだけど、
はい、
でもなお新たなエロをやっぱり、ね、追求したい日もあるじゃないですか。
追求したくてもあのメールはダメだよ。
あのメールはダメだよ。
あのメールは返事
じゃないからね、
本当に。
はい、お便りですね、お便り。
お便りをいただきましたけれども、はいはい、岩橋殿大魔王ども、どもってなんだ、どのお疲れ様でおじゃる、北大阪タイヤ中の人でおじゃる。
ありがとうございます。
今回の収録では、
はい、
あ、収録は、てっきりオリゴさんの忘年会で収録すると油断していました。
ああ。
忘年会あるの、うん、
忘年会ありますよ。
いつやんの、いつ。
20日。
20日。
火曜日。
20日火曜日。ああ
。あるか。
あるか。あ、でも行くだけ行こうかな。
まあまあ、顔出せるなら。
顔、滋賀県にいて、また滋賀県に行かなきゃいけない、
ね。いいね。
まあまあ、毎週そんなことしてますから、僕。
はいはい。
うん。先週だって大阪で仕事して滋賀県で泊まって、うん、一旦大阪戻ってオタクラブで缶バッジを作って、また滋賀県に泊まりに行って、
バカじゃねえの。
滋賀県終わってまた大阪でライブ見て、大阪で仕事して大阪でイベント見に行って、で、大阪で、あ、兵庫県で仕事して大阪で忘年会やって、大阪で、あ、兵庫県で仕事して、ガチャガチャマシーンを。
その旗揚げゲームみたいななんとかならないのか。
ガチャガチャマシーンを仮に歩か歩か行って、
うん、
で、日曜日兵庫県で仕事した後東京行きましたからね。
うん、なんだその、赤上げてみたいなの。
毎日毎日。行ったり来たり、行ったり来たり。
はい。
はい、
続き、お便り。
今年の漢字や流行語大賞など、年末ならではのどうでもいいことが決まりましたが、うん、はい、お二人的にはいかがでしたでしょうか。では、年内最後の配信を良いお年をお迎えくださいと。
流行語大賞、クソでしたな。
これね、全く同じことをね、
うん、
グッタイムミュージック昨日収録
あっちでもやりましたか、
言いましたけども、
はい、うん、
やめればいいのにね、あんなもの
誰がやってんのやろね。ユーキャン、
ユーキャン、ユーキャン、そしてユーキャンとあの、うん、今年の漢字もなんか応募なんでしょ。
漢字はあれ関係かなんかがやってるよね。
でオリンピックの年毎回金なんだよあれ、うん、
センスがなさすぎる。
もう応募やめたらいいんだよ、せめて。せめて偉い人が決めた方がいいよ、あっちは。
あとね、関係はね、私仕事柄ちょっと関係、あれがあるんやけども、
はい、
かかってるんやけども、
はい、
センス悪いよね。
センス悪いわ、本当に。
あんか。
いや、俺、清水寺の関数も、もうやめたいと思ってると思うよ、金もらえるからやってるけど。
宣伝でやってんだろうけども。
宣伝でやってるしね、あんなうやうやしく出てきて、金と、金なんだろうけど、金としか読めないじゃん。
坊主が金とか言うなよ、みたいな、
ね。本当に生臭いなって話じゃないか。
もうね、全然ろくでなしですよ、あんなのは。
いや、ほんとやめた方がいいよ。で、流行語大賞も、これも話したんだけど、例えば、20年とか前にね、多分始まった頃は、うん、なんとなく、ああ、そうそうって話になったの、はいはい。
後で振り返れるんだけども、
うん、確かにそうそうって感じだったと思うんだけど、
うん、
今この2016年とかなってくるとみんなのその生活とかその好きなものの細分化がひどくて
一つの方向向いてないんだから、
そうだからみんなもうえ何それかみってるとか知らねえよとか、ね、
全くわからなくて
だから野球知らないから
そう野球見ないから
俺はどっちかっていうとかみってるは納得なんだよ。
ああ
野球俺もあんまり知らないけれども まだ納得な
の。まだこれは分かると。
うん。うん、でも他がさ、
他ね、
だって候補にさ、ゲス不倫と、文春法と、
うん、
なんか、こう、同じ、いわゆる、川谷さんと、
はい、あの系列がね、
あの、ベッキーさんの不倫のことの候補が4つぐらい入ってんだよ。
うん。他に話題なかったの
か、他に話題ないのかと。スマップ解散とか。いや、それ流行語じゃないし。
そうそう。ただの出来事だ。
そう。だから出来事並べただけなんだよ、あれ。
うん。今年は絶対センテンススプリングやと思ったんだけどね。
そう、だからセンテンススプリングは、その、なんとなくまだわかる。
うん。
まだわかる。だから PPAP もまだわかる。
PPAP はダメダメ、あ
んな。でも誰も言ってないけどね、PPAP。
誰も言ってないし、別に流行ってもないと思うんだけどね。何万回、何回回ろうと流行ってない。
いや、でも、あの中では一番健全じゃない。
まあね。
あれが、あれとか、斉藤さんだぞとか、いわゆる芸人さんが。斉藤
さんだぞもね、一回も聞いたことない
よ。だから、聞いたことあるかどうかよりも、芸人さんが言ってる罪のない言葉が流行ってるってされるべきなんだって。
はい、芸人枠はね、大事大事。うん、
だから、
ダッチューのみたいなもん
だね。だから、あの、僕は死にましぇんとか。
はいはいはい。
ね。
そう、ドラマの言葉とかは。
感知セックスしようとか。
そうそう
そう。そういう、その、
ありあり。
そうそうそう、誰でも聞いたことがある、うん、あのやつとかものすごく流行った、はい、例えば歌のタイトルであるとか、
はいはいはい、
それももう最近無理だけどね、みんなが知ってる曲ってないからね、
全ての世代に流行る歌もないし、
もうないからね、
映画もないし、
そうだからトラブ流ぐらいが最後じゃん多分誰でも聞いたことある。だから
そこか、そこに持ってくる。
でもそんな感じじゃない、
まあまあまあ、イメージ的に、
ね、イメージ的に誰でも聞いたよっていうの
は、はい、
だからもう本当
やめたらいいと思う、
ね、中の人が言うように本当無駄なことだと思う、
うん、しょうもない、
決めたから何があるのかと、
うん、
やめたらいいと思うんだよ、
やめたらいいと思う、
これを機会に本当やめるべきだと思うし、
もう飽きたやろうというかね、懲りろよと、
そうで、あれで見るたびに、他で見るときはそうでもないのに、あれで見るたびに悪見つるのことが嫌いになるんだよ毎年。
ミツルはそもそもダメなんだけども。
いや、でも、他のことはともかく、あれと、あの、横綱審議の時に見ると腹が立つ。
ミツルのね、漫画で面白いと思ったことが一度もないんでね。あの面白くなさはね、原平ぐらい面白くないよ。
原平も大概だね。
原平の漫画も一度も面白いと思ったことがないわ。
まあでも、コポちゃんも大概面白くない。
まあ、面白いかと言われたら面白くはない。加藤義郎も面白いかと言われたら面白くはないんですよ。
うん、新聞4個まで面白いのはなかなかないですよ。
難しい。
はい。なかなかないですけどね。
うん。
まあ、最近読まないからわかんないです。
新聞読まなくなったんでね。
新聞読まないですね。新聞、うちも。
読む機会がないよね。
親父が亡くなってから取らなくなったんで、もう5年ぐらい新聞家に届かないですよ。
うん、僕はもうね、新聞を自力で取ったことはほぼないんじゃないかな。
まあ、うちはね、親父が生きてるときは、親父は必ず新聞を読んでいたので、その時は、毎日、朝刊、夕刊必ず来たんですけれどもね。
うん、実家に伝わるんやけどもね。
そうなんですよ。
そう。だって、もう、ないですよ。だって家に、電話もないですよ。僕んち電話ないんですよ。
あ、うちは一応まだギリあるけどね、電話がね、うん。
それ実家だからですよ。
そうですね。
もうね。
あれ、なんか、あの、新聞はね、
うん、
困るのはね、何かを梱包したりするときにね、そうそうそうそう、すげえ困るのよ、新聞取ってないと。
紙わざと買いに行くのは、すごい尺でね。
なんかそのためだけに新聞取るべきじゃないかと思うときあるよね。なんか荷物詰めるときとかにね。そう
そう。お試し版だけでももらおうかみたいな。
そうなんだよね。
だからたまにお試し版が、こう、各家庭に突っ込んでられて、日日新聞とかよく突っ込んでくるんやけども、それをキープしてますからね。
そう、それキープしといた方がいいよ。大事だよ、それ。
なんかこう、うん、灯油入れるときに下に引いたりとかしなきゃいけないから。
そうなんだよ。困るんだ。広告も入らないから困るんだよ、
そうなのよ、
いちいち。特売日もわからないんだよ、俺たちは。
特売に、買いに行ける日に体空いてないんだからね。
いや、おかんが行くんだけど、おかんが行く
から、ね。それはおかんが行くから。うちはだって嫁さんも働いてるから。
まあ、そうだよ。
もう全然だって。
おかんすごい便利だからね。
あかんあかん。
あ、そう。
ダメですよ。そういう、家庭内の労働にもちゃんとね、報酬が必要というね。
うちのおかんの労働の報酬は元気でいることだからさ。 あのしんどいしんどいけど、
はいはい、
あの俺いなくて一人でいたら、うん、多分あの人もうとっくに病気で死んでると思うんだよね。
そういうのはね、愛情の搾取と言ってね。いやい
や、まあまあ、
あの、ね、だから最初の話に戻るんですよ、はい、逃げ恥はそういう話。
おお、そうなんだ、
うん、
逃げ恥見てるんですか。逃げ恥
見てるんですよ。
初めに戻ったな、見事に。
うまいこと戻しましたよ今。
全く逃げ恥の話最初に一発出てきて全然違う話になくなったけど、はい、面白いのかね。
面白いですね。だからまあ出てる人らに人気あるのは分かるんだけど、そうではなくてストーリーね。だから家庭内の主婦をまあ優勝化するというね、そういう話なんですよ。
僕にとって星野源はだってライフに出ているコント師だからね、
うん、まあそういう人もたくさんいてる、うん、
歌手でさえない。
歌手ですらない。
役者どころか歌手ですらない、僕の中で。
今はもう日本一有名な童貞。
あ、童貞なんですか。
童貞っていう設定でね。
ああ、そういうことね。
うん。この間童貞卒業したんで。
あ、ドラマの中で。
そう、だからもう次最終回ですよ。
あ、それで、そういうことか。
そういうことなんです。
それは、やっぱり、新垣さんと結ばれたわけですか。
もちろんです。ドラマさん、ドラマ上そうならざるを得ない
です。そうなんですか。
うん。有西恵理子と結ばれたらびっくりしますよ。
マノエリナさんではなかった
ん
です
ね。マノエリは、でもマノエリはだってあれですよ。いきなり、子持ちスタートですからね。
そうですか。
うん、
ヤンキー。あ、ヤンキーっぽい。彼女はね、昔からヤンキーっぽいんだよ。
そう、ちょっとね。
雰囲気が。
ヤンキー臭いところがある子が、いいね、そのヤンキー全開で。
いいですね。素晴らしい。
最初はなんか、板野友美が若返ったのかと思いましたけども。
あ
ちょっと違いましたね。
断然、マノちゃんの方が可愛いね。
大変だな。
俺の好みだから、それは。
この辺の人たちはみんな大変だな。
はい。まあ、そんな感じでございます。
そんな感じですか。はい、今日は、はい、いつですか
?2016 年終わりです。
あ、終わりですか。
これで終わり。
はい、あ、もう
終わりですよ。
あ、はい。
2017年もこの番組は続きます。
そうですね。また2017年、
はい、
明けまして、めでたい感じで始めましょう。
そうですね。めでたい感じでね。
はい。どうせ新年会もやるしね。新年会。去年は新年、去年でも今年新年会で撮ったんじゃなかったかな。
そうだ、新年会でここで、
ここでみんなで飲んだくれてる横で喋っとったんだよ、ね。
いや、違う。飲んだくれて朝起きて撮ったんだよ。
クソだよね。
朝起きて、うーって言いながら撮ったんだよ。
グダグダだったよね。
ぶわーっと帰って、俺もここでいつまでか寝てて、
は
い、で、起きて喋った。そうそうそう。
そうですね。
そうですね。
はい。
じゃあ。だからまた来年もまたよろしくお願いします。は
い、
今年もね。
良いお年を。
はい。良いお年、あとちょっとですから。
あとちょっとですけど。
はい。良いお年をお過ごしください。ということで、はい、お相手は大魔王でおじゃったよ。
岩橋でおじゃりました。
2016年ありがとうでおじゃった。
また来年。
2017年もよろしく。
この番組は、ローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。